ただいま新約聖書の使徒言行録2章の1節から13節までをご一緒にお聞きいたしました。で、その始まりのところ1節から4節までをもう一度繰り返してお聞きいたします。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。ペンテコステの日に聖霊が地上を訪れてくださったという記事です。毎年この季節に読まれることが多いので、おそらくこの記事は何度も聞いたことがある、そういう方がほとんどだろうと思います。しかしあえて今朝はこの記事の前に少し立ち止まってご一緒に考えてみたいのです。ペンテコステの日に聖霊が下ったというのですけれども、一体どうして今この時にこういうことが起こらなくてはならなかったんでしょうか。改めて考えてみますと、すでにこれまでのところで必要な御業はすべて果たされてしまっているのではないでしょうか。すなわち主イエスキリストが十字架におかかりになって受難を経験し3日の後復活される、その出来事を通して私たちの贖いの業、罪の贖いの業というのはもうすでに完成されているのではないでしょうか。あるいはイエス様が確かに復活なさったのだというその3日目の出来事によって、もはや死が決して最後のものではない、主イエスキリストが死に勝利をされたのだということが確かなこととして示されているんじゃないでしょうか。で、さらに言えばそのよみがえりの主イエスキリストが天に昇っていかれて父なる神様の右の座にお着きになっている、そしてご自身の十字架を示しながら私たちのための取りなしを天の神様の御前で堂々となさってくださっている、そしてそういうイエス様に出会わされて、イエス様は確かによみがえられたんだと信じて熱心にお祈りを捧げている兄弟姉妹の群れというのもこの地上にはすでに誕生してたんじゃないでしょうか。例えばこの使徒言行録の1章の15節のところを見ますと、120人ほどの人々が一つになっていた、そう言われているんです。もうすでによみがえりのイエス様に出会ってイエス様復活したんだと信じて祈る人たちが現れてきています。これでよかったんじゃないでしょうか。この他に一体何が足りなかったんでしょうか。ペンテコステの日、日本語で聖書に五旬祭の日が来てと書いてありますが、日本語だと五旬祭と言います。で、この日に一体何が起こらなきゃいけなかったのか、まさにこのペンテコステで起こったことって何だったのか、そのことを知りたいのです。五旬祭の日、ペンテコステの日にここで起こったことは一体何だったんでしょうか。確かに何かが起こった、それは間違いがありません。しかもそれは十字架の主の贖いの御業のおまけとか付け足しとか言うんじゃなくて、十字架と復活と並んでそのことを証しするような何事かがここに起こっているんです。で、それは一体何なのか。で、実はイエス様はよみがえられた後、お弟子さんたちに このペンテコステの日に起こるであろう出来事というのをすでに予告しておられました。使徒言行録の1章の8節のところです。そこでイエスもこんなふうにお弟子さんたちにおっしゃっておられました。1章の8節をお聞きいたします。あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレムばかりでなく、ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の証人となる。イエス様と入れ替わりに聖霊が下ってくるのだとイエス様おっしゃいます。で、聖霊が下るとあなた方は力を受けるんだ、よみがえりの証人になるんだと、そうおっしゃいます。聖霊がイエス様に代わって弟子たちを励まして、弟子たちを復活の証人にしてくれる。イエス様が確かによみがえって私と一緒に歩いてくださっている、そのことを証しする証し人としてふさわしく形作ってくださるようになる。そういうふうにイエス様は弟子たちを教えておられました。弟子たちはイエス様離れて無力なんです。私たちもそうです。イエス様があの十字架の上で殺されてしまったときに弟子たちがどうなったか、数週間前の礼拝でも聞きました。イエス様が十字架の上でお亡くなりになった。そのときに男のお弟子さんたちは誰もそこにはいませんでした。一番身近だった女のお弟子さんたちもなすべもなく、ただ見つめるほかなかった。おそらくまだ葬りの時点でははっきりとイエス様のお弟子さんになっていなかった、そういう人たちの手によってイエス様のお体が墓に納められる時も、最も近しかった女のお弟子さんたちでさえできた精一杯のことというのは、ただ遠くからその葬りの様子を見守ることだけだったんです。自分たちを導いてこられた主イエスキリストが十字架につけられ殺されてしまった、でその事実の前でお弟子さんたちは一時明らかに力を失います。そしてそれは本当に大きなダメージで、天使たちがあの方ここにはおられないのだ、復活したのだよというふうに教えてくれても、弟子たちはその知らせを信じて喜ぶことがなかなかできなかったんです。あのマルコによる福音書の一番最後に、みんな信じなかったということだけが繰り返されてるんだと、数週間前にそのことを聞きました。人間の力によってですね、主イエスキリストの復活を信じて喜ぶということはできないんです。私たちがどんなにイエス様が好きだと思っても、イエス様が好きだから私と一緒にいてくださるんだと自分で思い込もうとしても、死の現実というのはそれを超えてはるかに強力です。私たちは自分の力や自分の思いの強さや、そういうことでですね、死を乗り越えイエス様がよみがえったのだということを自分でつかみ取るということはできないんです。じゃあ弟子たちはどうやって信じるようになったのか。それは復活の主イエスキリストが、そのご自身が弟子たちのもとに訪れてきてくださって、そして言葉をかけて聖書を解き明かして、救い主は必ず復活することになっていると聖書に書かれたじゃないか、そう解き明かしてくださった、その解き明かしを弟子たちが聞かされてです、人間の理解力や思いの強さで復活の信仰を手に入れるんではありません。よみがえりの主ご自身が弟子たちのもとを一人一人親しく訪れてくださる、聖書に書いてあることを噛んで含めるように一言一言教えてくださる。そしてそのことを教えながら、神様の言葉にこう言われてるんだから、あなた方は復活を信じて生きていっていいんだよ、そんなふうに教えていただいて、そして弟子たちは励まされるんです。あるいはまたそういう言葉を教えていただきながら、弟子たちは自分がイエス様と一緒に歩いてた時のことを思い出すんです。確かに人の子は苦しみを受ける、敵の手に渡って殺されてしまうけれども3日目によみがえるっておっしゃってたなって、弟子たちは イエス様の言葉と聖書の言葉と、その言葉に励まされて、自分はイエス様が確かによみがえったんだと信じていい、そう考えることができるようになっているんです。人間の力で復活を信じるのではなくて、御言葉が私たち人間の中に一言一言埋め込まれていく、イエス様によって私たちの中に御言葉が埋め込まれ、そしてそれが私たちの中から支えるようにして、イエス様がよみがえっておられる、そのことを確かなことと信じることができるようになるんです。ところが、そのイエス様が今や天にお帰りになる、父なる神様の右の座、栄光の御座にお着きになるんです。イエス様はこの地上からおられなくなる。そうすると、今までよみがえりのイエス様が直に話して聞かせて、お弟子さんたちを励ましてくださった、その言葉を弟子たち聞けなくなります。それでイエス様が天の栄光の御座にお着きになって最初になさったことが何なのかというと、聖霊を送ってくださるということなんです。聖霊があなた方の上に下ると、あなた方は力を受ける、そしてあなた方ユダヤとサマリアの全土で、また地の果てに至るまで私の復活の証人になるんだ、そういうふうにイエス様が約束してくださったことが、今このペンテコステの日に起こっていることです。天の御座に挙げられたイエス様は、お弟子さんたちへの約束を果たしてくださるんです。今からはよみがえりの主ではなくて、聖霊が弟子たちを力づける、聖霊が御言葉を弟子たちに悟らせ、そして弟子たちはその聖霊の働きによって信仰を与えられ、強められ、確かなものとされて生きていくようになるんです。しかし、じゃあそうやって聖霊がこの地上に下ることで起こる出来事というのは、もう少し別の言い方で具体的に言うなら何なのか。で、それは教会という出来事です。聖霊の訪れによって地上に教会が誕生するんです。ですから、先ほど司会者のお祈りの中にもありましたけれども、ペンテコステの日が教会の誕生日であるというふうに言われるわけです。で、実は教会以外にも神様の民とされた人たちはいます。聖霊が訪れてくださる以前に、神様ご自身の民を旧約聖書に書かれているような仕方で、イスラエルの民として選び持ち運んでくださいました。アブラハムの家を選んで、その子孫イサク、ヤコブ、そしてその後に続くイスラエルの民を神様はご自身の民として選ばれて、そこに属している一人一人を神様の宝の民だよとおっしゃりながら持ち運んでくださったんです。ところがです、その宝の民とされたはずのイスラエルの人たちが、あろうことか神様のもとから送られてきた一人子を十字架に貼り付けて退けてしまいます。彼らは神様のなさりを決定的に否定してしまうんです。神様がせっかく御子を使わして、自分の一人子ならば彼らは言うことを聞くだろう、そう思って使わせてくださって、人間の間に親しく歩ませてくださった、その救い主を神様の民自身がないがしろにして、反発して十字架の上に追い上げて殺してしまう。で、そういう仕方で、実はイスラエルの人たちは神様のなさぎように対して決定的にノーと言ってしまうわけです。神様の御子から御言葉を聞かせてもらうよりも、自分たちの言い伝えや自分たちなりのものの考え方を押し通して生きる方がいい、イスラエルの人たちはそう考えました。そしてそういう仕方によって、本当なら神様の宝の民であったはずのイスラエルの人たちが、自ら宝の民であることをやめてしまって、神様のなさりように敵対するものになってしまったんです。で、神様はそういう古いイスラエルに代わる新しい民をこの地上に誕生させてくださいました。それが教会なんです。 ですから教会というのは新しいイスラエルと言われることもありますけれども、もう一度神様が立ててくださった新しい契約に生きる群れなんです。私たち日頃あんまり自分たちが新しい契約のもとに置かれてるなんて思わずに、ただイエス様のことを知っててキリスト者なんだって単純に考えてるかもしれません。しかし例えば思い出していただきたいんです。今日これから聖餐式に預かります。あの聖餐式の中でイエス様がですね、聖帝の言葉をお語りになるとき何とおっしゃってるか。この杯は私の血による新しい契約である、そういうふうにおっしゃいます。あなた方はこの杯を受けて新しい契約に生きる民なんだよって、あの最後の晩餐の時、聖餐式が制定された時にイエスもおっしゃってくださってるんです。あの杯っていうのはもちろんイエス様の血を表すことです。イエス様が血を流してくださった。しかしそのことによってあなた方新しい契約に入れられてるんだ。イエスも教えてくださるんです。古いイスラエルの人たちがイエスも十字架に釘付けにして血を流して、自分たちが宝の民なんだということを決定的に拒否してしまう。しかしまさにそのところからイエス様は新しい契約の民を起こしてくださるんです。あの十字架こそが自分のためのことだった、本当にあの十字架につけられた方こそがこの私の主なんだ、そう信じる人は、そう信じるあなたは新しい契約に生きる、そういう一人一人だよ。イエス様がそういうふうに教えてくださって、信じて洗礼を受ける人を聖餐に預かるものにしてくださいます。教会というのはそのイエス様のなさりようと信じて新しい契約に生きる民です。私たちはそういう教会の群れの中に一人一人招き入れられ、そして自分もそれを信じて歩んでるわけです。で、神様この教会をどういうふうに生まれさせてくださったのか、本当に不思議な仕方で生まれさせられたのだと今日聞いたところに語られています。聖霊を送ってくださって、その聖霊の導きのうちに教会をお建てになったんだ、そういうふうにここに言われています。教会というのは聖霊が訪れてくださる、そのことによって初めて成り立つんです。他の仕方では決して成り立ちません。人類の長い英知とか人類の理性というもので教会を作り上げることはできません。私たち人間は自分の能力で教会の基礎を形作ることできないんです。私たちを教会に招いて教会として歩ませる、それは神様だけがおできになることです。神様が聖霊を送ってイエス様の十字架とよみがえりの土台の上に私たちを立たせてくださる、私たち一人一人をその群れの中に招いて、そして教会の群れに連なるものとしてくださるんです。地上の教会の歩みは神様が絶え間なく私たちに聖霊を送り続けてくださる、そのことによって成り立っていきます。大昔に聖霊が訪れた、私たちはそのことを知っててその子孫だということじゃないんです。私たちのもとにも神様が絶えず聖霊を送ってくださる、そして十字架とよみがえりの主に出会わせてくださる、そのことによって私たちはいよいよ教会の枝として深く交わりの中に植え込まれ、そして本当に神様の救いの中を生きている自分なんだということを知らされて歩まされていくんです。ですから実は教会というのをですね、教会にふさわしく保つというのは厳密に言えば私たち人間にできることではありません。私たちがどんなに頑張ってですね、自分の考えによって教会を清く保とうとかですね、教会らしい装いを与えようとかしてもですね、私たち人間の知恵とか人間の思いで教会らしくあるということはできないんです。私たちが日々経験することに照らしてもそうだろうと思うんです。教会に集まるときにですね、私たち一つの群れに集まるんですけど、しょっちゅうそこでですね、行き違いとかいさかいとか摩擦とか小さなことが起こります。で、それは何でかっていうと、まさに私たちは人間だからなんです。 私たちが天使だったらですね、本当にみんな楽しくですね、何にも問題がないように生きられるのかもしれません。でも残念なことに私たち人間でそれぞれにですね、なんか険しさを持ってたりですね、のっぴきならないこう欠けたとことか弱さを持って集まってくるもんですから、ついそれが顔を覗かせてしまうんです。ですから人間の力で教会を一つにするとか教会らしくなることはできません。しかしまたその逆も本当なんです。まさに教会が聖霊によって作られるものであるからこそ、私たち人間が教会を取り潰すこともできないんです。今教会の中でいろんなことを経験するんだと申しましたけれども、しかしそれにもかかわらず私たちはですね、じゃあ教会はもうダメだ、やめてしまおうってならないのはなぜか。それは聖霊が私たちの上に働いてるからなんです。欠けの多い、破れの多い、弱さを抱えている私たちを聖霊が、それでもあなたはキリストの土台の上に立つものなんだ、そういうふうに呼びかけ招いてくださる。だからこそ私たちはですね、主の復活の証人とされてこの地上に立ち続けるんです。人間臭い出来事がしょっちゅうあるにもかかわらず教会が滅ばないのは、聖霊が私たちを導いて招いて運んでくださってるからです。で、そういう神様のなさりように対して人間がこれ邪魔立てすることはできないんです。このペンテコステの日、五旬祭の日に神様はまさにそういう教会をこの地上にお建てになろうと決心しておられました。そしてそこに聖霊をお使わしになるんです。この聖霊が使わされたとき、その場で証人になったのは12人の使徒たち、120人ほどの弟子たち、そしてさらに多くの婦人の弟子たちがそこにいたのだ、聖書は語っています。しかしこういう人たちがただ集まっただけで教会になるんじゃありません。人間が大勢集まるというだけではなくて、その集まっている一人一人の隅々にまで聖霊が吹き渡っていく。ここに集っている私たちが聖霊によって満たされるということがなくては、私たちも教会になることはできないんです。聖霊は目に見えない絆のように、あるいは不思議な接着剤のように私たちの間に働きます。そしてそのことによってイエスも信じる人たちは一つに結び合わされていくんです。で、聖霊の働きと教会の交わりの間にそういう不思議な密接な結びつきがあるもんですから、教会が信仰を言い表した一番最初の頃から続いている使徒信条の中で私たちは毎週同じことを告白します。それは何か、我は聖霊を信ずと告白した後すぐに聖なる行動の教会、聖徒の交わりを信ずって私たちは告白するんです。聖霊が働いて一番最初に生まれてくるものは教会なんです。聖なる行動の教会がこの地上には生まれる、そしてそこで信徒相互の交わりが生まれる、それを私たち信じますって毎週毎週礼拝の中で告白してるわけです。教会っていうのはただ目に見える誰それさんがいる、あのさ誰それさんがいる、いい人たちだって、そういうだけの交わりじゃないんです。むしろ私たちはそれを信じるんだよって教えられてるんです。地上の教会が聖霊の訪れによって成り立つ、その出来事をもう一度今日聞いた聖書の記事を通して考えたいんです。で、まずです、考えたいと今申しましたけれども、実はこの日起こったことをきちんと記録に留めるということは大変難しかったようです。今日のこの記事を読んでいて、これを書いたルカがですね、なんとも戸惑いながらここを書いている、その様子を見て取ることができます。例えば2節のところです。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえたって言うんです。激しい風が吹いてきた音じゃないんです。激しい風が吹いてくるような音、風の音だったのか、 風の音でなかったのか、まあ、似てたんでしょうけどどこが違うんだろうって、あるいはその後です、3節のところ、そして炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまったって書いてあります。炎のような、ようなっていうのはくせ者なんです。私たちは一生懸命それをイメージしようとするんです。今日の朝に教会学校で子どもたちの前で語られた説教でもですね、みんな思いイメージしてごらん、激しい風の音が聞こえてきたんだよ、炎のような舌がみんなの上に現れたんだよって言ってエル・グレコの絵を示していましたけれども、舌なのか炎なのか、実際炎のような舌って私たち見たことありませんから、何なんだろうかって思わざるを得ないと思います。ルカはよく書いたと思うんですね。炎のような舌なんて言葉がルカが書く前に地上に存在してたはずはない。なんとかその出来事を伝えたいと思ってルカは言葉を考えてここ書いてるんですが、しかしどう書いたらいいのかなって、戸惑ってることをはっきりしてるんです。定かに書き記すことはなかなか難しい。しかしはっきりしてることもあるんです。まずこの五旬祭の日に大勢の人が一つになって集まってたんだって言われています。これはもうはっきり分かりやすい一節のところです。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていたって言われます。しかしこの一つになってっていうのも、はっきりしてるんですが、しかしこれも考えなきゃいけないと思います。おそらくこの一つというのはですね、この時点ではまだ不安に駆られ恐れに支配されている弱い人たちがですね、肩を寄せ合うみたいにして集まっている、そういう一つであるにすぎません。寄り合い所帯です。でその証拠に、このお弟子さんたちは誰一人としてここから出てってイエス様のことを伝えようとしないんです。ここに自分たちのベースとなる基地がある。ここに戻ってくる場所があるんだから、喜び勇んで出てってイエス様のことを告げ知らせるってふうじゃないんです。みんなでただ一つになって集まっている。そうやって何やってたのかというと、実は弟子たちは待ってるんです。かつてイエス様が語りかけてくださる、あなた方を強める、でそういうことがいつ起こるんだろうと思いながら待ち続けてるんです。自分たちはいずれ力を与えられて地の果てに至るまでイエス様の復活の証人とされるらしい。でもそれがいつどのように実現するのかは弟子たちには皆目見当がつかないんです。それは全く意表をつくような仕方で起こります。一陣の風が吹いたようでもあり、そうでなかったようでもあり、しかしとにかく一瞬に起こったんだっていうんです。そしてその時に燃え盛る炎のような舌が一人一人の上にとどまった。で、ここで大変興味深いんですが、炎のような舌がですね、別れ別れに現れたって聖書は語るんです。炎のような舌が別れ別れに現れ一人一人の上にとどまった。で、別れ別れにというんですから、これ元は一つだということになるはずです。しかしだって炎のような舌っていうのがはっきり分かんないのに、それが元一つだってどうして言えるんだろう。大変不思議な感じがいたしますけれども、これは私たち自身に与えられる信仰を考えても、そう言わざるを得ないと思うんですね。信仰って私たち一人一人に分け与えられます。そしてそれは私たちに確信を与え、私たちに語りかけ、私たちの心を燃やしてくれる。確かに燃える炎のようなところが聖霊にはあるんです。しかしそれは確かに私たちの中に働いて私たちがそれを経験するんですけれども、しかし決して私たち個々の自分の心の中の事柄ではありません。聖霊確かに一人一人に現れるんですけど、しかしそれはもともとは一つなんです。ある人が悟りを開いたから自分の理解として信仰を持つようになるんじゃないんです。もともと一つの信仰が教会に与えられていて、そしてそれが私たちを教え導いて そして私たちが同じ主を告白するようになる。教会は一つ、聖霊は一つ、主に預かるバプテスマも一つなんです。でかつてヨルダン川で洗礼者ヨハネが活動してた時にですね、イエス様のことを指し示してこんなふうに言いました。私は今水であなた方に洗礼を授けている。しかし私の後から来られる方はあなた方に火と聖霊で洗礼を授けるんだよって教えてました。まさにその聖霊と火による洗礼の時がここに起こってるんです。そしてここにこの最初のペンテコステ五旬節の日に火が投じられて以来ですね、この火は教会の中でずっと燃え続けるんです。私たち一人一人の信仰者で考えればですね、イエス様がよみがえってくださってるんだ、その信仰っていうのが焚き火みたいにくすぶってしまう時っていうのがあるかもしれません。しかしそれは決して燃え尽きることなくて光を放ち続けるんです。そしてまたこの燃え盛る火というのは別れ別れの舌のように働いてですね、私たち一人一人に聖書の御言葉を思い起こさせるんです。ですからこの最初のペンテコステの出来事というのは決して、ジッパ人からげにみんなが同じことを見たというんじゃないと思います。まさに別れ別れに現れたと言われているようにですね、一人一人それぞれに働いているんです。しかしそれは一つなんです。一人一人がその人らしい仕方で、しかしもともとは一つの精霊に満たされ、強められ、動かされていく。教会の第一日というのはそうやって始まったんだと聖書は語っています。そして聖霊が下って教会の第一日が始まったところで、じゃあその教会は一体何をやったんでしょうか。そこに集まっていた弟子の一人一人は何をやったのでしょうか。今まではこの弟子たちはですね、恐れにとらわれて肩を寄せ合って、ただ自分たちだけで待ちながら集まってただけです。それがどれくらい長い期間続いたのか分かりません。しかし聖霊が下るとこのお弟子さんたちは驚くような変化を示します。立ち上がって行動し始めるんです。どう行動したか、4節にこう言われます。すると一度は聖霊に満たされ霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した。つまりいきなりペンテコステの日に教会が説教し始めたっていうんです。で語っただけなのかってもしかするとおっしゃる方おられるかもしれません。説教を語ることで世の中が変わったり良くなったりするならことは簡単だ。でも話するだけでは決して世の中が変わるわけじゃない。だから教会も弟子たちももっと他にやるべきことがあるんだ。そういうふうにお考えになる方があるいはいらっしゃるかもしれません。あるいはまたこう考える方がいらっしゃるかもしれません。もしイエス様のことを述べ伝える説教をするんだったら、せめて耳に心地のいいですね、よく分かりやすい印象的で優しい説教を語ってほしい。あまり長い説教は嫌で、できれば30分程度がいいっておっしゃるかもしれません。ところが実際そうなってないんです。むしろですね、この日語られた説教というのはですね、まあ言ってしまえば、聖書の言葉にそんなこと言っていいかどうか分かりませんが、下手くそな説教、そう言ってもいいと思います。だってこう言われてるんです。霊が語らせるままに他の国々の言葉で語り出したっていうんです。誰でもそうだと思うんですけど、自分の言葉で語るのと外国語で語るのとどっちがよく分かる話ができるかって言ったら、普通は自分の言葉だと思います。私自身もですね、外国に行くとしょうがないから英語で話をします。言いたいことは言うんですが、向こうが言ってることはよくわからなかったりします。そしてまた、言いたいことを言ってるんですけど、その言いたいこと本当に自分の思ってる通り伝わってるかなっていうこともわからない。私が語学の力がないだけかもしれませんが、しかし外国語で語るっていうのは多かれ少なかれそんなところがあるんじゃないかと思うんです。実は外国語を語るときだけじゃなくて、説教を語ってるときもそうです。皆さんにこの言葉を語っているときにですね、自分が示された言葉を一生懸命伝えようと思って喋ってるんですが、 果たして私が聞いたように皆さんに伝わってんだろうかなって思いながら語ることがあります。場合によってはですね、その後で感想を言ってくださる方がいらっしゃる。今日の話こうでしたね。で、大変私に、ね、動揺するんです。その通りなんです。でもそれ私が思ってたことと違うんです。本当に不思議だと思いますが、これ聖霊が働くとそういうことあり得るんです。牧師が聖書の言葉を一生懸命伝えたいと願ってるけれども、しかしその事柄を十分に捉えきることができていない場合が時にはあります。そしてその時に聞いている皆さんが一生懸命ですね、御言葉聞きたいと思って聞いてくださると御言葉聞いちゃうんです。そして恵まれましたって言われると牧師が慌てるんですね。あ、そういうことだったのかって逆に教えられてよかったって思って帰るんですけれども、聖霊の働き方ってそんなところがあるんだと思います。上手に語った説教じゃないんです。今日は13節でやめました。本当は14節から 47節までずっとペンテコステの記事続いてるんです。でもおそらく、14節から丁寧に連続公開説教をすればですね、そこも読まれるでしょうけど、14節からの箇所と13節までの箇所は どっちが読まれること多いかというと、おそらく前の方だと思うんです。なぜか14節から後分かりにくいんです。ペトロが一生懸命語ってる。で、私たち自分の家で聖書を読んでもそうだろうと思うんですね。ここに差し掛かると13節まではよく分かるようなつもりで読んでしまうんだけど、もしかすると14節から47節までは読んでも分かんないなって思いながら、通り過ぎていってしまうかもしれません。あるいはこの日のペトロの説教だけじゃありません。このあとステファノが石で打たれる前に説教しているところもあります。あるいはカイサリアのコルネリウスのところにいてペトロがもう一回説教しているところがあります。実は使徒言行録に語られている説教というのはみんなそうなんですが、私たちがですね、それを読んで一回読んでよく分かった、心に残ったっていう、そういう説教はないんです。むしろ一回読んでも難しいなって思うような説教です。ペンテコステの日に聖霊が働いて弟子たちの口に与えられた説教ってそういう説教なんです。本当に心を刺すような、一言で分かるような明快な説教では残念ながらなかった。しかしその言葉が用いられて、実に大勢の人たちがイエス様がよみがえったんだということを信じていったんだ。使徒言行録の2章はそう告げているんです。五旬祭の日をきっかけに聖霊はその宮座を始めました。そしてその日から、その最初の世代から次の世代、さらに次の世代へ、途絶えることなくゆっくりと、しかし常に聖霊は風が吹くみたいに新しい言葉を語り続けて、今日まで私たちの間に働き続けてるんです。イエス様の復活によって神様がなさってくださった大きな宮座を聖霊は弟子たちに語り続けます。そしてその聖霊の働きに今日私たちも預からされているんです。ただ聖霊の働きに預かるという時に、私たちあんまり都合よく身勝手なことを考えちゃいけないと思います。聖霊が訪れてくださる時というのは、いつでもこの最初の朝と同じみたいに大きな目覚ましい変化があるんだって、そう決めない方がいいかもしれません。聖霊は働き方としては風と同じなんですから、いろんな風の働き方があるに違いないんです。常に新しい形を見出していかれる、そう言ってもいいと思います。時には劇的に働くこともあるかもしれませんが、しかしまた時には本当にひそやかに働くということもあるかもしれないんです。私たちの心の中にですね、今日聖霊の風が吹いてくる。そしてもし私たちが今日のこの五旬祭の話を聞いて、ここに述べられていることを少しでも理解をするならばですね、それも実は聖霊の働きなんです。自分の中に確かに聖霊が働いてる、そのことを確かなこととしてちょっとでも受け止めるなら、そこにまさに聖霊が働いてます。そして もし自分が本当にこの私はからし種一粒ほどの信仰しかない、しかしこれでもなんとかこの信仰でもって神様の大きな働きに預かって生きるものとなりたい、そういう志が生まれるのであれば、そこではすでに聖霊による御業が始まっています。私たちはそういう聖霊を日ごとに与えられながらこの地上の生活を歩んでいくのです。ペンテコステの日に聖霊が訪れて、そしてその聖霊が今日に至るまで私たちの間に働き続けていることを覚えつつ、ここからそれぞれの今週の歩みに向かっていきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、聖霊がこの地上を訪れたときに、弟子たちは誠に不安に襲われ、弱さを抱えたまま自分たちだけで締め切り合うようにして集まっておりました。そこにはおおらかさはなく、信仰がまさに窒息しそうなありさまでしたけれども、あなたがその一人一人に燃えるような舌を与え、御言葉を悟らせ、かたくなな状態から解き放ってくださり、弟子たちがたどたどしい言葉ではあっても主の復活の出来事を感謝し喜んで伝えるように導いてくださったことを聖書は語っています。どうか今日私たちの間にも聖霊の風が吹いてきて、私たちを柔らかに、また私たちを御心に沿うものとして持ち運んでくださいますように願います。今日私たちに欠けているのは、人間の知恵でも人間の思いの強さでもなく、聖霊の働きに身を任せることであるということをもう一度思い返し、どうか私たちに与えられているそれぞれの姿をもって、よみがえりの主に仕える喜びを私たちが見出すことができますようにお導きください。この地上のさまざまな破れにもかかわらず、どうぞ私たちがそのことに忍耐をし、そしてまた慰めを持ち運ぶものとして平和を作り出す働きに用いられますように、私たちがあなたに愛される身近なものとされ、また日々聖霊に力づけられ御言葉へと導かれる、そのような良いしもべとしての一日一日を過ごしていくことができますように、どうかお導きください。主の肉と血に預かろうとしておりますけれども、どうか私たちをその新しい契約に生きるものにふさわしく御言葉によって作り上げてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。
それでは生産式を行います。すみません、間違えました。500